おはようございます。働く人に送る精神分析チャット1057回をお送りします。9月20日金曜日8時2分です。まあそろそろこの残暑も終わってほしい。残暑すごいですね。9月のもう20日ですもんね。下旬にもなろうというのに、二宮で33度を超えるというのはちょっとあんまないかったですね。去年までですらあんまりなかったような気がするほど、すごいです。まあ、この土地は32度はあんまり超えないんですよね。今までだったら。ここ5年だとしてもってことですよ。でも今年はもうなんかバッチリ超えてきてますもんね。これはもう本当にまずいんじゃないかと。うちの目の前にある、しょぼいこのガーデンでもですね、なぜかナスがバンバンなりそうだという、なんかこう完全に季節感がずれてしまっていますね。真夏みたい、てか真夏ですよねこの暑さは。はい、今私は10月13日のこう仕込みを一生懸命やっておりまして、日曜日ですね。これはリアル会になりますので、これを聞いていただいている方がどのくらい、ご参加いただける、そもそも場所にお住まいなのかすらわからないんですが、まあ、神保町でやり、かつオンラインハイブリッドではありません。それなりのお値段になってしまってるんで、まあ、できれば午後半分を、つまり、まあ、1時から5時まで会場は抑えてあるんだけど、ここを目いっぱい使ってやりたいなと思っておりますんで、よろしければですね、ご参加、ご検討いただけると。まあ、2万円とかは、しないようにしますんで。この日にはですね、今日お話しする、こう、先送りに焦点付けして、考えていくと。まあ、先送りというものをですね、ようやく私は、まあ、本題に入ってしまいますけど、私癖として捉えるっていうのかな。ある種のアディクション。依存症って言ってしまうと、昨日も言いましたけど、症状みたいなんで、そこまでは言わなくていいかなとは僕は思うんですよね。一歩手前、アディクション一歩手前として考えたいと思っているんですよ。まあ、そんなにだって、まず先送りをいくら繰り返したからといって、まあ、そうそう健康は損なわないし、そう思っていらっしゃらない方も多いんだけど、他人にもさほどの迷惑は実はかからない。ね、これがあれですよ、アルコールを飲みまくり、家族を殴りまくるっていうことになってくると、これはなかなか大変なんですが、そうではありませんからね、ここはね。で、ここのところ私はその横道誠さんのとか、松本敏子さんですよね、の本を割とこう読み漁っていて、いやもう本当、当事者にとっては、何をしてもあんまり、ここ難しいですけどね。周りは非難しますよ、そりゃ。やっぱり、親父が飲んだくれて殴ってきました。非難しますが、やっぱり飲んでる人は本当大変なんだよねっていう、ここはもういつもの通りのですね、クライアントは、同情されるべき存在だと。まあ、可能なら、もう治療的共感というものは当然受けていいはずだと。ただ、普通の人は、やっぱりそれは無理だ。言うなら、専門家とそうでない人を分ける一番簡単な指標はですね、治療的共感をしようとするかどうかだと思っていいと思うんですよね。できるかどうかとまでは言えない気がしてきました。最近はね。治療者は、治療的に共感しようと。普段だったら共感できなくても、お金もらってるんだから共感しよう。としてればもうそれは基本専門家と言えるんじゃないかなって感じがします。まあこれはゆるゆるすぎて、それこそ公認心理師とかの方に同意されるとは僕は思いませんけれども、私だったらでも正式の人が治療的共感しようとしたんだけどできませんでしたって言われても、もうなんか腹は立たないな別にって思うんですよね。非難に値しないような気がそれはします。一方でとはいえ治療的共感をしようって、だからつまり私はカウンセラーだから、このアルコール依存の人に 普通の人は共感できないだろうけど、頑張って共感するよっていう、これがあれば、もうそれは専門家なんじゃないかと思うってことですよ。それだったら野良でもできるんじゃんっていう考え方もあると思うし、できる人もいると思うんですよ。でも、できる人の数はおそらく、訓練を受けた人の方が、パーセンテージとしては多いだろうなとは、やっぱ思いますね。このくらいじゃないかなと思うんですよね。そして、もう一つ、専門とそうでない人のちょっとした違いというか、割と大きな違いは、専門家はお金を受け取ることにおそらく罪悪感はない。まあ、これは僕はね、ややいい加減な話だと思わなくはありませんが、でもまあ、そういう世の中構造になってるんだからしゃあない。野良の人はここは気をつけるべきだろうと僕は思います。余計なお世話ですけどね。まあ、お前野良カウンセラーですらないのにって言われればその通りなんですが、まあ、資格がないものは資格がないものなりに言いたいことが言えるというのがこの番組の。で、こういう言い方をしている段階ですでにそうなんだけど、野良カウンセラーの人がよくよく気をつけるべきことは、お金を取ることに罪悪感を持たないってことなんですね。ここで罪悪感を持っちゃうと、やっぱり正式な人とは差がついてしまいますよ。余計な罪悪感をとにかく追加しないってことはとっても大事だと思いますね。私の考えでは、私の考えとは言い難いかもしれませんけどね。まあ、ここが私のグッドバイブスの、こう、インストールした部分なんですよ。だから罪悪感は持たないっていうふうに自分で決めていく。難しいのはわかるんだけれども、ここで罪悪感を持ってしまうと、仕事でしかしやってる人は、でも仕事なんだから仕方ないじゃん。正式の資格なんて持ってないけど、そんなこと知ったこっちゃないよっていう、総的な態度が出ちゃうと思う。大態度っていうかね、総的な気持ちが、こう、燃えて、アクティベートされてしまうと思うんですね。これを避けるためにも、これは絶対に少なくともユーザーとか参加者さんにとってのメリットは何もないので、この発想は。やっぱりそうじゃないと思うんですよ。正式であろうと非正規であろうと、非正規っていうのは最近ここの場面では使うの不適切かもしれませんけど、非正式であろうと、やっぱりお金は取らないと始まりませんから。もし1時間に1000円、2000円でやっちゃいますとですね、その人は他で稼いでしまうんですよ、結局のところ。で、他で稼げてるから、これはまあ、いいやってなると、ここでもまた総的になってしまう。無理やり自分を元気づけて、無理やり自分を正当化するっていうことをやり始めてしまう。やっぱりそれは、誰にとってもメリットない話なので、まあ、だから盗作的って言うんだけれども、やっぱりこう、正式っていうのは盗作がしにくい構造を持ってるってことですからね。こういう言い方をするならば。だから、お金は取る。そしてそこには、自分が適切な値だったと思えばですね。歯はありますから、やっぱりね、正規だとしても。私が知る限り、例えば50分8000円から1時間1万3000円までは、経験もしているし、見たこともあるんですね。5000円違いますからね。わずか10分の違いで。だから、幅はあるんですよ。でも、大体自分が食っていくために1時間時給いくらにしておくと、まあ、余裕を持って食えるかっていうのは、大体計算できるじゃないですか。そこから過度に外れ値にしなければ、基本は適正だと思うんですよね。万だから高いとか、いくらだと、安いっていうのはないと思うんですけど、ただその時給で30日間フルで働いても食えないっていう数字は安すぎるとやっぱり思うんですよね。少なくとも自分が食えるのか家族が食えるのかとかってあるじゃないですか。だからそれはあると思うんですよ。その辺を含めてですね、もらうことに罪悪感を抱かないというのがやっぱりこうカウンセラーというのが非正規式だとしても求められる多分態度だろうなと思いますね。非正式だから効果なくてもいいから安くてもいいっていうのってなんかこういろんな意味でなんかこう妥当なようでいてそうではないような気がします。まあフリーミアムモデルみたいなのはまた別だと思うんですけどね。 そして、少し違うまた話になるわけですが、その、最近だから先送りをアディクションと捉えられるようになったと。まあ、アディクション以前というふうに捉えるようになったんですね。そこで最近、久しぶりにこの話題ですが、先送りゼロって本を J 松崎さんと協調で書きましたけど、まあ、このタイトルは、後から振り返ってみると、うまいこと言ったなって思うんですね。ゼロは目指すべき指標かもしれないけど、別にゼロじゃなければいけないとは言うわけではないんですよ。だからうまいこと言ったなと思うのは、先送りをしないためには、とにかく自責するなっていうのを、こう、割と強調してるわけですね。先送りの真の原因は〇〇って書いた、あの〇〇ってところが、まあ自責なわけですが、そういう不正事をしたくなるほど、ここに言ったっていうのは、先送りをしても、自責はしないようにしましょうねっていう含みがあるわけ。ですが、タイトルは先送りゼロなんですよ。この二つはですね、私はやっぱり両方言っておく。ここに両極がある。つまり、いくらしても責任取ったり、罪悪感を持ったりする必要はない。けれども、ゼロっていうのは一つの望みとして持ちたい。というような、ところ。先日お伝えしましたね。イギリスでは、今、知りませんけどね、本当は。でも、多分本当なんだと思うんですね。安全な消毒針を使って、微量のヘロインを血管注射するという治療がなされていると言ったことが書いてあるんですね。ものの本には。てか、松本敏彦さんの本には。これはびっくり僕はしますね。だってダメ絶対って日本ではポスターが今ではないかもしれないけど結構僕も見ましたよ。絶対ダメなんですよ。一滴でもダメなんですよ。松本敏彦さんですね。精神科医の、まあ、依存症の専門としていて、しかし自分はニコチンを吸うと言っていらっしゃる先生はですね。だってちょっとでも入れたら依存症になるっていうのは明らかに間違ってるだろうっていうふうに書くんですね。酒のことを考えればすぐわかるわけですよ。酒一滴でも飲んだら、みんなアルコール依存になるかっていうと絶対そうではないですよね。チョコレートボンボン食べたらアルコール依存になるって言ってるようなもんですからね。一歩間違うと。で、松本さんはよくこのことをところどころで書いてらっしゃるんだけど、言論とかでも喋ってますけど、アルコールというのは弱い物質ら、依存物質ではないと書くんですね。結構強いんだと。つまり依存症に比較的なりやすい傾向があるんですよっていうことを書くわけですよ。これを合法としているにもかかわらず、ある種の違法ドラッグはダメ絶対と書くのは、全然こう合理的なわけではないんだと。これは僕はですね、もっともだと思うんですね。アルコール依存症っていう人はこの国にも、まあ、アルコール上瘾者の1割程度、あるいはそれ以下とされてるんですけれど、ここから考えても、なんで、じゃあ、通常、いつも飲んでいる物質は、いつも服用している物質は、必ず依存症を、引き起こす。だから、特に物質の依存症は気をつけるべきなんだっていうのが、一応日本の社会の考え方なんだけど、つまり行為に対しては比較的甘いわけですよ。だけど物質に対してはやけに厳しいわけですが、なのにどうしてアルコールはいいんだっていうのが全然答えになってないわけですね。アルコール上瘾者の 90% 程度は依存症にはなってないわけですね。比較的コントロールしようと思えばできるわけですよ。で、私はこれはもう確実だと思うんですね。というのは私は夏はアルコールを週1回程度入れるんですよ。ビアルですけどね。2% 程度ですけど。2% とかでも全然ダメなわけじゃないですか。一滴でもダメなら。2% は当然ダメですよね。まして私は上飲ですから。ただし冬は全然飲まないですよ。冬ビールうまくないんですよ。僕にとっては。こういうことは可能なんですよ。特に努力をせずと。ということはですね。多分、ある種の物質を、週に1回吸引した程度で、どんなケースでも依存症になるとはとても言えないというのは僕は全く正しいと思うんですよ。で、今ではもう日本のその昔ながらの発想は影を潜めまして、 間違いなくこうある種の行動は依存症であるというふうに考えられるようになりましたよね。だから、なんか罵るとか、それこそ SNS とかそういったものも全部が全部じゃないけど、まあでもじわりじわりと広がってきてますよね。まあ国際標準に従ってるっていう部分も大きいんで、日本のローカルな発想が後退してきているっていう言い方もできると思うんですよ。ICD とかああいうやつですよね。診断マニュアルが国際健康保険みたいな、そういう知りませんが、そういうようなやつを参照するようにしてるから、そこに乗っかっちゃったらもう物だけに限るべきなんだっていう発想はなくなっていくわけですよね。で、まあ、例えばギャンブルは有名じゃないですか。もうギャンブル依存は明らかに、あることになってるんで、大筋コンセンサス取れてる。ギャンブルというのは物質吸引じゃないですよね。パチンコしに行ってパチンコ玉飲んでいくわけじゃないんで、やっぱりパチンコはするものであって食べるもんじゃない。血管注射するわけでもないわけですよ。そういうふうに考えていくと、依存というのが物質乱用によるものだけに限るんだっていうことはなくて、で、先送りは当然のことながら先送りという物質はありませんから、これは行為なんですね。で、私はそれはもちろん国際標準に先送り依存症などというものはありませんから、ただ、忘れちゃいけないと僕は思ってるんだけど、リンダ・サバティンが書いたね、いろいろと、突っ込みどころはないわけじゃない本ですが、グズの人には訳がある。あの本は明らかにこの線、つまり、心理的な意味での先送りというものを治療の対象にした、かなり、早い段階で登場した本なんですよ。で、私は自分の中ではずっと先送りは、この系譜は踏んでるつもりなので、全然違うようなこと書いていることがあったとしても、意識の中ではこの線には沿ってるつもりなので、先送りゼロも当然のことながらその線に沿っていますし、そういうふうに考えていくと治療の対象というのは僕はあんまり好まないんだけど、まあケースによってはそういうことも言えるかなと。で、少なくとも先送りというのは何らかの依存的な流れのバリエーションだと思うんですね。だから先送りゼロっていうのは健康かもしれないけど、先送りは別にゼロじゃなくてもいいと思うんですよ。これをコントロールして扱えるんであれば、先送りというものは、少なくとも僕はアルコールよりは全然いいと思うんですね。ただ、いろんな依存のものって、依存っていうものはですね、普通に重複していくんですよ。一個だけになるっていうのも、ケースとしてあって、それはそれで非常にやばいんですけど、つまり寝ても覚めても酒のこと考えてるっていうのはやばいじゃないですか。寝ても覚めてもギャンブルしかやりたくないみたいなのも、それはそれで依存度が非常に強いんだけど、一方で重複ってあるわけですよね、当然。私見ました。ネバダ州で。ネバダ州はギャンブルの街ですから。カジノで、ぐでんぐでんに酔っ払っちゃってる。まあ、二重にやばいなって感じがするんだけど、つまりアルコール依存でギャンブル依存。全然珍しいことではないわけですね。この依存先を増やすっていう有名な、セリフがありますよね。ただあれには、いろいろな条件があると思うんですよね。多いのはいいと思うんですよ。例えば依存先が20種類ぐらいあればですね、非常にどこかに過剰にかかることはないんで。ただ、結局それが依存症であった場合は、その人のその仕事とか生活を破綻させるということは十分起きるだろう。なんでなのか。物質はわかりやすいんですけど、行動はどうしてなのかというと、やっぱりここで僕は精神分析が出てこざるを得ないと思うんですね。つまり、一時過程に頼りすぎてる。依存というのはつまりですね、言うなら一時過程に頼ることだなと思うんですよ。人間は二次過程、つまり現実原則で生きる必要があるんですよ。やっぱり人間は社会的な生き物だから。人と一緒じゃないとやっていけないから。ただ、二次過程だけでは人間はとても生きていけない人が多い。多分、9割、9部は二次過程だけでは、二次過程だけではやっぱ誰も生きていけないか。お釈迦様みたいな人はちょっと別かもしれないなっていう程度なんですね。だから、そういう意味では一次過程の依存というものが必要になる。で、これをするってのが、過剰になるとパーソナリティ障害ってことになっていくんですよね。 松木邦弘さんの、図式によるとそういうことになる。で、それはすごい、わかりやすくて素晴らしい発想だというか、非常に私は、感銘を受ける考え方なんだけど、これを言いすぎると、みんなパーソナリティ障害になってしまうんですよ。一時そういう風潮が日本でも、こう、広まったことがありますよね。ビジネス書に人格障害の本が登場して、人格障害マニュアルみたいな感じの本がわーっと出てきて、私も、乗っかりたいなと思ったことがあったんだけど、乗っからなくてよかったなと思うんですよ。まあ、人間は変わるってことですよね。この人間は変わるっていうのは、アディクションについてでもそうだし、脅迫症についても常に意識しておくべき発想だと思うんだけれども、まあ、ここに行ってしまうと話がまたそっちに脱線していくんで、ちょっと戻しますけれども、つまり、パーソナリティ障害の流れってのは確かに一次過程の温存であり、一次過程の、まあ、乱用なんですよね。それは、非常に多くの場合、依存症と流れが一致してくると思うんです。つまり、究極的にはストレスがあるから依存物質に頼るとか、ストレスがあるから依存行動に頼るわけですよ。まあ、簡単に言うと、上司とか、配偶者とか、子育てがやってられなくなるから、酒を飲み、酒に溺れるとか、ギャンブルに走るとか、そういう話になってくんだけど、でも、いくらかはそれが必要だよねっていう松本さんの発想っていうのは、私は、つまりハームリダクションなんですよね。ギャンブルはしましょうと。ただそれで、家庭を破綻させたり、仕事が成り立たなくなるほどまで行くのはコントロールしましょうって。これでも一次過程の温存でもあるわけじゃないですか。回復回原則を使ってストレスに対応する。このストレスって何なのかってことは、実は、まあ別にそこをそんなに目、なんていうかな、クリアにしなくてもいいじゃないっていう考え方もあると思うんですよね。だから、その、横道誠さんか、ああいう宗教2世の人みたいに、子供の頃、神のバスだと言って、ベルトで鞭打たれたみたいな人がストレス抱えてるのは当たり前だから、それはもうトラウマになるよねという話から、そういうストレスがあるから、物質乱用にせよ、聖地っても、彼が言うには僕と全く同じだなと思ったんだけど、紐手だからひたすらマスターベーションでしたみたいなことが書いてあるんですが、それは僕がこの辺で言うのが、赤裸々すぎるって思うかもしれませんけど、彼の本読むとそんなレベルでは全然ないんですけれども、もうバリバリ書くんですけれども、だから非常に面白いんですけどね。そういう話だと仮にしても、ストレスっていう風に、トラウマとかストレスっていう風に表現されてみると、やっぱり私はですね、むしろそれがマイルドな人にとってこそ分かりにくい。我々はストレス感じてますよ。そりゃもちろん日々ね、ちょっとツイッターで嫌なものを読んだりしただけでもそういう気持ちにはなるんだけれども、それはトラウマかっていうと別にそういうわけではないと思うんですね。私はここには精神分析を持ってくる方が僕の感覚にはすごいしっくりくるなって思うんです。少なくとも二つ、もう散々この番組でもお話しした通りの二つ。一つは、抑うつに耐えられないってこと。僕はやっぱりそれがストレスなんだと思っております。ストレスと言われているものの重要な問題。つまり、自分は万能じゃないんだ。というか、はっきり言って、ここがすごい難しいところでもあるんですけどね。でもはっきり言って無力でちっぽけな存在だなっていう、これに耐えられないっていう人はいっぱいいらっしゃるんですよ、やっぱし。もう少し単純に言うと、例えば夫婦喧嘩とかしても、奥様に、やり込められて旬となる。男としてそうはありたくないよねって少しでも思うと、もう結構でかいストレスになるんですよ。この話はちょっとジェンダー的にあれかもしれないけど、そういうんではなくて、もっとサクッと捉えてほしいんですよね。まあ要するに夫婦喧嘩するとストレスになるというのはそういうことを言ってるんだけど、僕はそこにはいちいち抑うつがあると思ってるんですね。抑うつが。抑うつポジションの抑うつが。自分は万能じゃない。そして正しいのかもしれないけど、その正しさを押し通せもしない。そういう惨めな感じがするっていうのに、すっごい耐えられないっていう人が結構いるということです。そういう時に、 不意にゲームをするなり、不意に酒を飲むなり、不意にタバコを吸いたくなると。この時、いつもいつもそういう抑うつ感に苛まれて、頻繁に抑うつ的になり、頻繁にタバコに手を出すという、この頻繁さがどの程度になっていくかで、それがハーム、つまり害になるかどうかが変わっていきますよね、当然。逆に言うと、そういうストレスがあったとしても、今はタバコの吸う時じゃないなとかいうことができるんだったらば、コントロールが効く。その場合、ハームは当然、少なくなっていくから、それならいいんじゃないですかっていう。だからそれをどう捉えるかってことなんですよ。だから松本さんの方面では、タバコの方を言うっていうよりは、タバコのコントロールもすると思うんだけども、そういうこう、アディクションコントロールをするという話よりも、その自分の惨めさとか自分の無力感というものを自分で抱えられる、つまりコンテインですね。抱えられるようにしましょうと。で、自分が抱えられるときは、自分の環境も、環境としての母親ですね。松木邦弘さん先生とカウンセラーみたいな人が抱えてくれていることに気づきましょう。ますます惨めになるじゃないですか。奥さんにやり込められましたっていうふうにカウンセラーのところに行って、カウンセラーに、ああ、そうですかって言って、人にこういうものを抱えてもらわなければやっていけないほど自分が、惨めったらしい存在だということ。しかもそこに金を払う。時間もかける。そういうのが嫌だっていうのを、しかし、タバコに持ってっちゃダメだよねっていう話をしているんですよ。精神分析の方では、あるいはカウンセリングの方では。で、おそらく松本さんの方とか、いわゆる精神科医の方でも、そういうふうにもう今や持ってってるんじゃないかと思うんだけれども、わかんないのでここは言及しない。ただ、ハームリダクトできればいいんですっていう、少しはタバコ吸ったっていいんですよと、そういうふうに今は変わってきてるってことですね。まあ、極端に言うとですよ、イギリスとかでは少しはそういう時ヘロインやってもいいんですよっていう話になってきてるってことですよ。だからですよ、先送りなのを SNS はいいじゃんってことなんですよ、僕の感じでは。だって、アルコールが良くて、仕事中アルコール飲むってところをイメージしてほしいんですよ。アルコールが良くて、国によってはもうそういう時にやむを得ない、ヘロインもやむを得ないって言うんだったら、先送りはいいじゃないですか、全然。ここで人と人の間に差別感情を持たないっていうのは絶対出てくると思うんですよね。いやいや、世の中にはそういうどうしようもない奴らはいるかもしれないけど、俺は先送りもゼロにするよっていうのを頑張ろうとするとハマりますよってことですね。これが僕は先送りの真の原因は自責っていうことの意味だと思っております。この差別感情がどっかにあるとハマると思うんですよね。人に俺は頼らないんだっていう人は、多分影に回るしかないと思うんですよ。人に頼ってない、人に頼ってしまうと人に見られますから、人に見せないんですよ、弱みを。この話は、いわゆる男らしさみたいな話の中でしょっちゅう出てくる、テーマですけれども、人に弱みを見せないということは、物に頼るしかなくなるんですよ。その物というのが VR であろうとも、よくできたゲームであろうとも、よくできたドラマや映画であろうとも、僕は何にも変わらないと思うんですよね。それがいずれその人のハームになっていく、害になっていくところまで進行せざるを得なくなる。つまり人は、なんて言うんですかね、一時過程と自分の弱さを認めないというのは、つまり社会的な意味なんだけれども、社会的な弱さを一切認めることなく、かつ一時過程だけに頼っては、決して生きていけるようにはできてないという、これは、からくりが表面化するところのプロセスに依存症というものがあるんだと思うんですよ。ややこしくなりましたけどね。その話、自分が無力感を認めるとか、惨めったらしい自分というものをコンテインできるようになるという話は、グッドバイブスのいわゆる価値マックスで、傷つかない私っていうのとどう両立させてるんだって、突っ込まれたことはほぼないんですが、私は突っ込まれてもおかしくないポイントだとは思ってます。話をするとそっちにまた流れてしまうんで、この話はまた後日かな。大事なポイントなんですけど、私は両立すると思ってるってことですよ。両立するんだけど、 すっごい説明は、そうだな、10分ぐらいはかかる。ここから10分かけると、もう一つの話に行けなくなるんで、今日パスですね。そんで続きがありまして、一つはそのストレスと言われているものの正体、その自分の惨めったらしさを抱え込んでおけない。これは本当に広範囲にある気がします。故に、他人にそれを投げるんですよね。自分の惨めさを。相手のことをもっと惨めにする。一番やっぱ夫婦喧嘩みたいな時にこれは現れますね。自分が惨めになりそうだと。やっぱりこう、結局男女平等とか言ってるけど、結局夫にやり込められる。これをなんとか絶対阻止したい。私は惨めな女ではないっていうことのために、ものすごい夫を怒鳴り、散らすみたいな感じで、なんとかこいつをシュンとさせることによって、自分は惨めではないということを、現実に立証させようとするっていうことをやると、まあ、かなり自己愛的かな、あるいは境界的な、ボーダーっぽい感じになりますね。お互いやるんですよ、これは。ほぼ確実にお互いやる。つまり、罪の意識を投げ合うって、倉園慶三さんがグッドバイブスで言うときには、それが起こってるし、よく対象関係の中で、惨めさを、相手の中に押し込めるって言ったとき、同じことを言ってますね。で、これと酷似しているんだけど、もう一つのストレスが、その万能感というものを、こうですね、万能感にこだわる。で、万能感にこだわるとすごい気分良さそうな感じがするんですよ。自分万能だってことになるんで。ですが、この万能だというのは必ず空想にとどまるんですね。だから精神病状態になってしまえばどうだかわかりませんけど、私はその話はしてないので、3ヶ月セッションで関わる、参加される方々とか、100日チャレンジに参加いただいている方々は、この僕は精神病水準ではないという前提で考えておりますので、そうすると万能感はそのままは保持できない。どうしても万能空想になってしまう。で、万能空想になった目で現実を見ると、すこぶるストレスフルなんですね。確実にそうなる。あのですね、あんまり言いたくないんで、ぼかして言いますけれども、ある種の日本の、まあ、やや極端な政治、極端だっていうと本人にとっては私が中道なんだってみんな思ってますからね。でもまあ、一般的に言うとやや極端な方々は、すっごい日本っていうのは右から見ても左から見てもですよ。もう最悪の国なんですよ。なぜならば彼らは万能感を持ってるからなんですね。私が思い描いてる通りに日本人がみんな動けば、素晴らしいユートピアになるにもかかわらず、なんでこいつらはこういう動き方をして、こういう党に投票して、こういう世の中を作り上げて、そこで安住して嫌がるんだ。バカじゃねえかって思うと、ストレスフルなんですよ。真剣にこう考えてる以上は、非常に不愉快なんですね、この感じは。これを、割と僕らはみんなやってるんですよ。政治じゃないと。政治でこれをやると、いわゆる極端な思想になっていくんですけれども、政治じゃなくたってやるんですよ。だから万能空想には正しさがあるんだけれども、これはつまり正しい世界は万能であるっていう自分の万能感がそこで満たされていくんですね。でも、そのような現実が、現実はそうでないことは、現実検討能力のある彼らには確実に見えますんで、現実はそうなってない。まるで地獄だってことになる。地獄だってことになる場合もあるし、ひどいってことになる場合もあるし、ろくでもねえってことになることもあるし、価値がないってことになることもあります。これ野球とかでもできますからね。自分の万能な理想のオーダー。オーダーっていうのは1番から9番までの打順のことなんだけど、もう僕だって毎日、こう、理想のオーダーはこうだみたいなの。すぐ、なんかこう、考えなくてもできちゃうんですよ。そういうのって。で、今日のロッテのオーダーとか見るじゃないですか。全然違う。なんだこのクソオーダーはみたいに思うんですよ。すごい不愉快になる。だから万能空想というのは不愉快を作り出すことがあっても、快適な世界を作り出すことはまずない。だから、これがあると当然ストレスになります。これをみんなストレスと呼んでおります。これね、ロッテのオーダーとかどうでもいいんで、全然いいんだけど、これが会社とかになったら嫌だと思いません？例えばそれも自分が携わってるスタートアップ企業で万能空想をすぐ抱くじゃないですか。こういう企画を通してみんながこれに沿って俺が思い描いてる通りのプロジェクトを 日時期限をね、しかも無理なく自分が作ったプラン通りに動けば、もうどんどんこの会社は成長するのに、共同創業者は全然違うことをやってる。なんてことだろうって感じる。もうこいつに任せておいたら最悪だから、俺がいつか取って代わんなきゃなと思ってるっていう段階で、非常にストレスフルだと思うんですよ。しかもこれは自分の収入に直結してるんで、もうこれがね、このプロジェクトを通して、この会社を素晴らしく成長させれば、もう iPhone Pro Max 16とかもすぐ速金で買えるのに、この前はすごいと思っていたんだけど、ろくでもない J 松崎ってやつがね、なんかタスクシュートクラウド2にいつまでもこだわってるから、自分はこの iPhone 7とかを一生懸命使ってなきゃなんないんだっていうことになったら、ものすっごい現実っていうものの価値が下がった感じがするじゃないですか。この感覚はおそらく僕らみんな持ってる。僕は今 J さんの方は持ってないですけど、この人は僕より全然できるなって思いますけども、でも、こう思う人が世の中にいても別に全然不思議はないですよね。これが万能空想だし、これは一次過程そのものですね。非常に幼児的なものの考え、感じ方かな？感じ方ですよね。つまり何が幼児的っていうのは、世の中には快と不快の二分化できるんだっていう感じを抱いているってところが、幼児がまず最初に身につけるべき感覚なんですよ。この感覚がないと、おしめにうんちがついていても不快じゃないってことになっちゃうんで、泣くことすらなくなるんで、非常に問題があるわけです。快不快原則は絶対で、これを僕らはまず持たないと生きていくのが困難になってしまうので、だから一次過程の確率っていうのが、幼児にとっては急務なんですよ。ただこれは、確立して卒業はできないという対象関係論の方ね、に僕は組みしているんで、ここから卒業できる人は、僕の考えではいない。まあ、お釈迦様レベルね、やっぱり。かなり頑張らないと無理だと思うんですよね。だってこれ、人が、蜂が刺しても別に不愉快じゃないって話になりますからね、今度はね。ここを卒業するってことになると。大概僕らは理不尽にも蜂に対して腹立てるじゃないですか。どう考えてもあれ理不尽だと思うんだけど、蜂は刺しただけなのに、多分蜂は死ななきゃなんですよ。蚊ですらそうですよね。蚊に刺されると不愉快でしょ。そしてパチンってやって殺すでしょ。蚊は刺しただけなのに死ななきゃなんないわけですよ。これが快不快原則ですね。僕殺しますからね、普通にね。蚊は刺しただけだからかわいそうだから外に逃がしてあげるよ。なんならもっと血吸ってとか思いませんからね。それをそれで、なんか僕はどこか違う人になってる気がするんで、思う人いるかもしれません。これは多分僕はそれはお釈迦様になってるというよりは、抑うつポジションに入り込みすぎていて、蚊を殺すのすらもう罪悪感を抱くってことだと思うんだけど、それはストレスがなくなったって話ではありませんから、その人は心優しいかもしれないけど、これを心的マゾキズムって言うんだと思ったんですけどね、確かね。そういうことはあるかもしれない。ですが、それは決してストレスがなくなった世界ではなく、さっきの抑うつ的なストレスにものすごく苛まれるので、そうした方が、依存から無縁でいられるってことにはなかなかなんないですよ。悟るってことはこういうことではないと思うんですね。ただ、私たちの大半はそもそもそうではない。ここは快不快原則で押し通すはずです。つまり僕らは PS ポジションと D ポジション、妄想分裂ポジション、つまり顔バチンってすぐ叩く、場合によってはその後も蚊に対して腹を立てている妄想分裂ポジションと抑うつポジションを併存させてるんです。心の中で。どっちかだけになることはない。多分ない。と思いますね。だからこの妄想分裂ポジションは万能空想と正しさをセットで持ってて非常に不愉快になりやすい。ので、こうして不愉快に、快不快原則と言いながら僕はもう不快原則と言った方がいいと思うんですね。基本不快感というものがある。この不快感はもちろんストレスになるので、この不快感を吹き飛ばすために、だってほら、蚊に刺されて赤く腫れるとなんかこうスッとする薬とか塗るじゃないですか。スッとする薬っていうのは、つまり、製薬会社さんが、快不快原則の快をここでつけてくれるんですよ。で、スッとするものに依存症とまでは言わないまでも、ある種のこうね、常習感を持ってる人いるじゃないですか。爽やかテイスティーですよ。だから、スッとするわけ。スッとする薬を飲み、スッとする薬を塗り、サウナに入った後に水風呂でスッとするわけですよ。整うとかってそれを、さらに言葉を追加する。 スッとしたいわけですよ。私たちはみんな。このスッとするというのが、つまり、配不快原則における一つの依存のパターンなんだと思うんですね。すっきりしませんから。また日本はこういうバカ政党が、のさばっていて、余計な税金を取られてっていうと全然スッとしないじゃないですか。そこになんかこう爆弾でも落ちたようなイメージを持つとスッとするのかもしれない。だからスッとするっていうのはとっても危険なんですよ。私はなるべくスッとしないように頑張ろうと思うんだけど、それが心的マゾキズムにつながりかねないんですよね。この辺もめんどくさい。とてもめんどくさいっていうか、非常にこう入り組みやすいということですね。もつれていくので、いちいちこうほぐしていかないと、考え方としてはほぐしていかないと、特にこの場合はやっぱり同じ話に戻っていくんですよね。その怒りを、抱え込めるか、さっきはこう抑うつを抱え込めるかと、コンテインできるかと、でコンテインしまくってると気分がどんどん悪くなっていくっていう課題がありますからね。だからここでグッドバイブスでは許すってのが出てくるんですよ。許すってのがここで出てこないと、ずーっと怒りをコンテインし続けて、怒りで自分がヘトヘトになるみたいな、そういう事態を招きかねないので、あるいはこう、スッとするものに常習的になって、スッとする依存症みたいになってしまいかねないので、まあそういうことを、なんとかするために、こう、許すとか、愛するって話が出てくるわけですよね。まあ、クリスチャンだってもうほぼそうじゃないですか。何時と敵を愛せよじゃないですか。そういうふうにつながってるんだと思うんですよ。けど、まあ、それは簡単なことではありませんから、私が考えるのはやっぱり、もう一周戻って、ハームリダクションになるわけ。つまり、スッとしましたと。このスッとするののハームは、自分の身体とか心身とか、他人にとってどのくらい、なんかこう爆弾とかになるとハームフルじゃないですか。非常に。だから、このハームをどのくらい少なめに収めることができるかと。その時にまたもう一回戻ってくるんですよ。いやもう妻を殴りたいんですみたいなことを、松木先生みたいなところに行って話すと。で、あるいは当事者同士で、いや本当になんかジェンダーとか言ってるけど耐えられないよねみたいなことを話すと。これによって全然違う効果を得ることができる。だから、この当事者研究とかカウンセリングっていうものでやってることは、原則やっぱり同じことなんだと思うんですよね。一緒に抱えてもらうことによって、自分で抱える辛さを、減らすことができる。その線、なんていうのかな、その減らすことができるシステムというものを自分が持っていると思えれば、自分はもうコンテイン。自分がそれに、こう、抱え込まれているという感覚をつかむことができるんですよ。で、途中お話しした、この話と価値マックスとか、傷つかない自分はどうつながるんだっていうのは、ここにつながるんです。だって、倉園さんはグッドバイブスで一つ意識って言いましたから、もともと一つだったんだっておっしゃってましたからね。つまり、敵を愛するというよりは、敵と自分は一つなんで、もともとはね。だから、ここで許すのも愛するのも、実は難しいことは何もないはずだっていう観点に立脚するわけです。この観点を取るってことと、私は結局私たちはコンテインされてるっていう感じに一致するってことは同じことになると思うんですよね。そうすると、惨めだという感じというものを抱くというのは、私が一体一つ意識っていう世界に生きちゃうとめちゃくちゃ惨めになるわけです。私対宇宙みたいな。それは惨めです。でも私が宇宙みたいな観点に立つと、この惨めさは消滅するという、そういう発想なんだと思うんですよね。だから、私と世界は一体とか、それが難しいならば、私と松木さんに抱えられている状態ということは、抱えられている私たちは一つみたいな感じ。結局、抱えているものを外へ外へと広げていくと、世界みたいになっていくんで、ここから先はもうはっきり言って、なんちゅうんですか、こういうの。理屈ですよね。僕の頭の中では。そういう風になってたはずだと。自分の親の親の親の親の親は、ご先祖様ですみたいな発想と同じなんですけど、こう、外へ外へ外へと持っていって、もともとその一番外側まで繋がっていたはずだっていうのは、もうこれは、詩弁ってやつなんですけど、僕の感覚の中では。 所詮は言葉の話になってきつつあるんですよ。直感的にわかるのは、自分は多分この両親から生まれたんだなまでは直感的にわかる。あるいは自分子供持ってるからで、3代までは直感的にわかるんですよ。あるいは自分が家にコンテインされてるぐらいな感覚は十分つかめる。昔子供の頃に母親にコンテインされてた。これは全然わかる。この辺を使って、あとは思辨的に広げていく。別に宇宙まで広げなくてもいいと思うんですよね。どっかまで広げていく。二三重に広げていくことができればですね、もともとこの一体世界とか一体社会とか、それこそ一体俺対家族みたいになって、つまりこの分断して敵対関係になればなるほど無力感って募っていくんだという話。なので、すべてが一つであれば、もうそういう惨めさというものとか、その世界に対する腹立たしさみたいなもの、つまり自分が万能でなければいけないという感じは消失させることができるという思弁が成り立てばですね、まあ、どっちかといえば自分が惨めであるっていう感覚をいつまでもそこにこだわりたいとか、自分が正しくて、他の奴らはスッとするために消し去らなければっていうのを抱えているのは辛いんで、だって実現できないんでね。で、実現させると大変なことになっちゃうんで、実現させない方がはるかにベターなんで。っていうところまで持っていけたときに、先送りをしてスッとするっていうことをしなくても済むようになる。ただしそれをゼロにしなくても別にいいような気がする。でも一旦ゼロという旗を見ておく。っていう感じの、今日は宣伝でしたね。